TBS Podcast。はい、火曜日になりました。宇垣さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日8月9日は長崎77回目の原爆の日ということもありますね。
そうですね。
はい、そんな本日、まあ猛暑が、まあ、結局戻ってきてしまいまして、列が、赤坂も最高気温が35度で、結局その今も32度というね、
はい、
ちょっとね、また再び表を歩くのはちょっと避けたいというような、
もう日陰マストでお願いしますという感じですよね。
日陰マストで日傘さして、 できるだけその例えば地下道とかあるとか、そこを通るようにしても、はいはい、それでもなんか持ってきたハンドタオルがもうなんていうの、
微笑です
よね。微笑なんだよね、もうね。
だと私は家出る前にその背中とかにあのスースーするスプレーみたいなのをもうびしょびしょにしないと無理ですね。
スースーするスプレーをびしょびしょにして汗に対抗してなんぼ、
はい、そうで、なんかもう寒いぐらいで歩かないと、うん、無理、駅までたどり着けないっていう。
いや、でも本当よね、はい、皆さんちょっとね、体力などね、熱中症なども気をつけてくださいということで、
気をつけてください、
はい、そんな中ですね、ちょっと2019年、つまりコロナ禍、以来といいましょうかね、
はい、
あのコーナーが帰ってきたということで、この6時台、
あの伝説の、
あの伝説のコーナー帰ってきたということ
で、あんだって
そんな大げさなもんじゃない、いきましょう。
アフター
シックスジャンクション。アフターシックスジャンクション。8月9日火曜日、時刻は今6時2分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターの歌丸です。そして
火曜パートナーの宇垣美里です。
さあ、ということで2019年以来、はい、久々にあの伝説のコーナーが帰ってきた。オープニングからゲストにお越しいただいております、 TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、オープニングの大事な時間にお邪魔して。
違うんですよ、白井さん、これは皆さんにとっての大事な情報だし、僕は何より、あの、なんていうの、年2回ね、その年末とこのお盆にお越しいただいて、こうなんていうかな、この日がゴールデンウィークとか、ここが混むよなんて話です。自分では車運転できませんけど、
はい、
なんかね、この好きなんですよね、これ聞くのがね。
もう本当に私たちもどこでどう伝えていいかと思っていたので、いつも実は楽しみに、
本当ですか、
はい、して、
さあ、
全員メンバー全員でこの情報を集めております、
うん、ありがとうございます。ということで、何をやりますかと言いますと、まあ、大型連休が近づくたびにやってる渋滞情報ですね、ということで、お盆の連休がやってくるということで、渋滞予測をこの時間を使って白井京子さんに伺おうと思ってます。これがなんと久しぶりなんですよね。3年ぶりだって。
そうなんですよ。
2019やった、
はい、
で2021、
コロナ前ですよね。
そうです、そうです。
でコロナで結局みんなお盆に、まあ、あんまり帰んない。
そうそう、もう規制がかかってましたからね、うん、県外に移動しないようにって。
そうだよね。
そうあったから、もう去年も一昨年 もうほとんどもう渋滞なくて、
はいはいはい、
私たちも情報60秒伝えるのが大変なぐらい、そう、空いていたんですよ。で近場が混んだっていうね、はいはいはい、その神奈川、はいはい、千葉に行く人が、
そうでした。
だけど今年は、
今年は
規制ありませんから、
規制なしの本当に3年ぶりのね、お盆ということで、
みんなだって肩ぐるぐる回ってます
よ。そうですよ、
肩回るのと、でもハンドル握る方は結構戦々恐々とされてるかもしれません。
そうだから最初に言っておきますけれども、うん、あの今年のね、今回の連休、主要道路やピーク時も混んで混んで仕方ないと思います。
もう、あの、ある意味みんな溜め込んだね。
そう。
こうね、あれもありますもんね。
移動したい欲みたいなのが。
移動したい欲。
そうです。
そうですか。ということで、
はい、
始めてみましょうかね。
はい。で、TBS ラジオの方でも、あの、いつもやっていた、夏休み交通情報という名前をつけまして、うん、はい、明日のも8月10日水曜日から16日まで、はい、いつもより多めに最新の交通情報をお伝えしていきますので。
我々もちゃんとその時間をね。
そうです。
くったらない話を、くったらない話で時間を潰したりしないで、
いや
なんで土器を含むんだって話はい、ということで、
はい、
ぜひお願いします、
はい、今年もですね、うん、ネクスコさんの情報と TBS ラジオ警視庁ブースにある記録ノートをもとに、あの、予想を出しましたのでお伝えしていきます、は
い、お願いします。
まずは下り線の、
ね、
はい、混雑ピークです、特に大きな渋滞が予測されている部分は、うん、8月11日、うん、木曜日です。
うん、木曜からも始まっちゃう、うん、
そうです、もう休みがそこから始まるので、
そうかそうか、
で、あの、東名高速の下り秦野中インター付近では最大で45キロ、はい、で、あの、前日だから明日の夜9時頃から11日の夕方5時頃までもうずっと混む。
じゃあちょっと早く行こうと思って夜中に出た人が、
明日って水曜の夜9時から、
そうです、最初の頃言ってませんでした、この渋滞避けるためには前日の夜遅くに出てしまえって
最初言ってたんですけど、ええ、
ちょっと前に、
もはや
皆さんもうそれをするんです。
そうか、
そんなのもうちょっと早めに入らないってことなんですね。
そうです。
11日も今11日木曜の情報を伝えようとしてたのに、はい、水曜の夜9時からもう始まりますよと。
だからまあカレンダー通り明日までお仕事されている方はお仕事終えて準備して夜まあ9時頃から出よっかっていう方が、あの今までは渋滞を抜けていたんですが、
だからもう今はもう仕事終わったらすぐバーンってもうそのまま
そうですぐ5時からゴーみたいな、ね、行くか、またちょっと後でちょっと抜き道をあのお伝えしますけれども、はい、まあ、そういった下り線ピークは11日の木曜日です、はい、でその他にも中央道下りの相模湖インター付近では45キロ、ここはもう朝の4時過ぎからお昼過ぎまでずっと、でもう一つ東北道の下り矢板北インター付近最大で45キロ、でこれも朝9時から夕方4時頃までが最も混む時間帯と言われています、うん、でね、一つこの東北道に関して言うと、はい、下り線羽生パーキングエリアっていうのがその矢板北の手前にあるんですけど、うん、それで40キロの予測が出ています。でその先矢板パーキングエリアでは45キロっていう渋滞予測が出ています、うん、もしどこかで事故が起きてつながってしまうと
そうか、
そう、まあ、80キロにはならないにせよ、
いやそうか、
私の経験上過去60キロ台の渋滞、60キロ台というか60キロになる超える渋滞あるので、
しかも後ほど出るかもしれませんけど、夏でちょっと故障車出たりとかそういうのも、ね、多いですよね、
は
い、
猛暑ですか、
なのでちょっと東北道を使いの方はその先福島県内でも長い渋滞が予測されていますので、うん、あのお気をつけいただきたいと思います。で11日がピークの見通しですけれども、13日14日も引き続き下り線の渋滞は出ます、はい、もう今ね30キロ台の渋滞は省いてお伝えしています。
あ、もうそんなの当たり前、
そうか、一番すごいとこだけね。
そうなんです、
40キロ台、はい、さあそして今下りのお話を伺いましたが、はい、上り、まあ、帰りはどうでしょうか、
はいはい、上りのピークは8月14日日曜日です。
先ほど13、14も引き続き下りの渋滞がとしたけど、もう切れ目がないですね。
そうなんですよ、なんかちょっと早めに夏休みスタートする人とかもいるので、まあ、今日、うん、昨日ぐらいから混み始めてはいるので、うん、そういう方たちも含め14には戻ってくる方が多い。
こっちも集中しますよね。
そうです。で東名高速の上り綾瀬スマートインター付近ではなんと最大で50キロの予測、
なっちゃうの。
で、まあ、これ午前11時頃から深夜1時頃までずっと混む予測なんです、
ね、14はもうどうにもない、東名はどうにもなんない。
そうです。で関越道の上り高坂サービスエリア付近では最大で35キロ、ここもまあお昼12時過ぎから夜9時頃までずっとまあ混むかなという感じで、
とにかく14は、はい、14上りはお話伺ってるともう手がつけられない、もうね、
そうですね、
手がつけられない、一日びっちびちだから、
そうです、
これは渋滞嫌だなという方は、はい、少しでもこう軽減するにはどうしたらいいんでしょうか、
はい、宇田村さんもだってその答え、ね、もう何度もお邪魔してるんで知ってるはずなんですけれども、
答えは、まあ、それはピークを避けてってこと、はい、ただ伺ってると、うん、ピークね、なんか ずっと混んでない、
ずっとだらだらと混んでいるんですけど、うん、はい、まあ、今回の場合ちょっとあの見つけました、具体的に比較的空いてる時間帯をお伝えします、下り線11日がピークって言いましたけれども、はい、この日ならば夕方6時以降、あの前日の9時とかって最初言ってましたけど、それは忘れてください、はいはい、一番混む11日の夕方6時以降に動けば比較的空いてます。
それはね、動きます、はいはい、
で下り線もう一つ13日の土曜日ならば午後3時以降っていう、で12日ももちろんちょっと交通量少なめと予測されているので、うんうん、
なるほど、じゃあまあちょっとね、
ちょっとずらす、
ちょっとゆっくりめに、は
い、じゃあ今回ちょっと後ろにずらした方がいいってことですか。
そうです、後ろにずらすとか、うん、あとはその日にしても夕方出かける、その遊び時間を長く取ろうと思うと朝出てってお昼過ぎに着いてって目標にしますけど、もう諦めて、
うん、諦めよう、うん、
そう、
11日木の夕方6時、これ結構狙い目ですね。
そうなんです、うんうん、だからそういう空いてる時間を狙っていただきたいんです、
はい、
で上り線ですけれども、13日土曜日に帰ってくるならば早朝早い時間から12時頃までにもう動いて移動しちゃってください、
は
い、
早めにね、
はい、朝のうちというかね、
そうです、は
い、
そうです、朝のうちで14日の日曜日ならば、うん、こちらももう早朝の3時頃、
まあ、夜中ですね、
そう、夜中、うん、
太陽よりも早く
そう、ね、早くで9時頃までにも移動を終えていれば、
うん、
比較的渋滞逃げられます、
うん、
であともう一つ15日月曜日ならば、こちらも早朝3時頃からお昼頃に、まあ、登ってきていれば、
はい、
比較的あの、ね、渋滞には当たらないかなと。
だから15までなっちゃえば、まあ、
そうです、ね、
そうですよね。
なんですけど、まあ、普通に、ね、やっぱ皆さん6時に起きてとか9時に出発してとかって考えるじゃないですか、うん、だからそういう方にはとっても大変だと思うんですけどね。
確かに
早朝3時に出て運転するっていうのは大変だと思うんですけど、
お子さんなんかいてね、叩き起こして乗せてなんて大変で、 そこが一苦労だもんね。
泣きますよ。
でも渋滞がもう本当に嫌いで嫌だっていう方とかはやっぱりそういうふうにちょっと頑張って早起きして、あの眠気をちゃんと覚まして、
今向かいにね、まさにそのど真ん中に突入しようとしている男、はい、構成作家古川剛がさっきからね、打ち合わせの時からもう顔が暗いんですよ。
絶望してらっしゃる。
あ、そうですか。いつ移動しようと思われてるんですかね。
金曜日をちょっと考えてたんですけれども、
金
ちょっと
金12日、
あだちょっと
12日は比較的少なめです。
あ、そうなんですか。
いいですね。一応カレンダー上はあの平日なので、
先ほどね、あの40を超えるやつを重点的に伺いましたから、そうです、そうです、はい、まあまあ
でも混むんでしょ。
ちょっとはあるけど、
混みはするんですけど、今あの土日って結構毎週混んでいるので、うん、12日はですね、下り線は、まあ、長いところでも関越道だと下り高坂で25キロぐらい、これがまあ一番長いところなんで、
25ぐらいはね、
もうなんかもうなんか今みたいな感じになっちゃった。
桁が多いの聞きすぎてるから。
毎日して
る。そう、だからやっぱこういう12日は比較的狙い目ですよ。
なるほど、
はい、
よかったですね。帰りは、
帰りはもう決めてないです。まだちょっとどうしようかなと思って。
帰り決めてない人にはどうしたら。
もうしばらくもうね、
車やめようかな。
骨を埋める覚悟で。
そしたら決めてなかったら、あのもし時間余裕、お休みに余裕があるならば16、17、
なるほど、
はい、
リモートで出ればいいじゃん。
ああ、じゃあちょっとスタッフと
そ
ん
なもんね。そうか、15日月曜日戻ってこなきゃ。
そうなんですよね。
そうだ、じゃあ月曜日の朝も大丈夫ですよ。
井上さんもちょうど相談ということで。
ね、はい、はい、ということで、まあ、先ほどもおっしゃってましたけど、はい、まあ、割と多めの40キロ以上のものを中心に伺いましたけど、うん、はい、まあ、30キロ以下のものはあちこちで、
そうです、
あるであろうと、
ありますので、うん、あのもう車に乗ったら移動したら渋滞すると思ってお出かけいただきたいと思います。
しょうがないね、
これ
ね。
すっごい大きいペットボトルいっぱい持って行った方がいいですよね。
水分、
本当そうなんです、うん、でこれね、あの渋滞にはまると、例えばサービスエリアで飲み物買えばいいか、トイレ行けばいいかって思う方多いと思うんですけど、うん、サービスエリアに入るまでも渋滞する可能性があるので、
サービスエリアの渋滞がある、
そう、だから目の前にあるのにっていう可能性もあるので、本当大きいペットボトル持って、あとはトイレも、
う
ん、
そうですよ、
そう、あの行けるからいいや、ここに次あるからいいやと思うんですけど、いつつけるかわからないので、
これは、ね、一応念のため、私が以前ね、あの前の番組で使いましたけど、携帯トイレぐらい置いといてもいいかもしれませんね。
なるほどね、
本当にそうです。
あの時の私の失態をみんな笑うけども、
そうや、
とっとやっといた方がいいよ。
そう、あのやっぱ経験されてる友達だったら分かりますよね、はい、うん、辛さ。
いやー、ちょっと、
はい、
ぜひ
いざという時にね、はい、まあ、あるのとないので
は、
ね、
そうです、安心感が違います、
はい、違いますからね。
なので、まあ、あの水分、そして食べ物と、あとはあの、まあ、お手洗い済ませておく、もしくはもう携帯用のトイレをもう常備しておくっていうぐらいの準備をして出かけられていいんじゃないかなと思います、うん、
はい、
であとエンストの車もやっぱ多いので、
やっぱりその故障が多くなるんですね。
そうです、そうです、
ね、
ガソリンもまあいいや途中で入れればって思わないで、うん、必ず高速道路など乗る前に満タンにして、うん、でエアコンもかけるので、うん、
はい、
まあ、まあ減るのも早いと思いますので、
当然だ、
はい、そのあたりも出かける前にお気をつけいただきたいと思います、
うん、準備万端で出た方がいいと思うんですよね、
うん、そうです、そうです、
はいはい、言うまでもなくね、皆さんお疲れのとこだとは思いますけども、うん、ちゃんとこうね、あの外出るときサービスエリア止めるときとかは、はい、中に誰か残したりしないようにも、
うん、そこも
当然、そうだ
よ、5分だからいいとかじゃないんです、うん、あのペット、お子さんとかペットとか、はい、絶対に置いたまま出ないように、
うん、悲しい思いしちゃいますからね。
そうです、そうです、はい、はい、していただきたいと思います。
いやー、だから暑さに加えてそのコロナでたまりにたまった皆さんの出かけたい欲ドーンっていうので、ね、ちょっといろいろハードなお盆渋滞です ね、
う
ん、
ですね、
はい、
まあ、事故や故障車などあるものだと思って、はい、あのお出かけいただいて
万全で、
はい、あの対策をしていけば怖くないので、はいはい、まあ、お出かけね、せっかくだから、まあ、したい方はしていいと思うんですよね、うん、私もね、はい、
もちろんもちろん、
はい、だからそういう方は気をつけてお出かけください、はい、
準備をしてね、
そうです、はい、あと交通情報も
聞いてください。こういう時車内のお供にラジオいかがでしょうか、ね、情報、
交
通情報もあるし、
面白いよ、
交通情報もあるし、すごくためになるね、そういう報道番組もあれば、ビタ一ためにならない話、
ただなんか分かんないけど気が楽になるってこともありますから、
そういうことです、そういうことです。
あと天気予報も非常に天気も関わってくるので、道路状況
に、雨が降りスコールとかあったらそれはそれで困りま ますもんね。
そうです
そうだ、
はい、その場合は速度制限がかかったらもう絶対その速度を守っていただきたいので、あのお天気予報も気にしてお出かけください。
はい、はい、ということで心してお出かけいただきたいと思います、うん、いやーということでいやーできましたね
よかったです、
ありがとうございます
ね、いつもながら明快な解説でございました。
よかったです、本当に、うん、あの我々も力入れて交通情報やりますんで、うん、どうぞよろしくお願いします。この後も多分今日混んでる
んで、もちろんです、もちろん、
はいはい、
あもう今日混んでる、
今日も混んでるんで、
バババババ、
今日の交通情報もぜひね、お気逃しなき
ようということでございます。よろしくお願いします、
はい、皆さんぜひ安全運転を心がけてください。ここまで TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんにお盆の連休に伴う渋滞予測を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで、様々な面白いを発見して紹介するカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、本日のメニュー紹介です。
この後すぐは漫画研究者伊藤優さん登場、現在開催中、そしてこれから開催予定の注目の漫画展ご紹介いただきます。
はい、そして7時から日帰りでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナー、ライブ&ダイレクト、今夜のアーティストはこちら。昨日8月8日に61歳のお誕生日を迎えられました。
おめでたい。
番組月1レギュラー、 TRF のリーダー盛り上げ番長 DJ コウさん登場です。そして
7時40分頃からの新概念提唱型投稿コーナーは、あなたの心に残る褒め言葉を紹介するマイスイート褒め、こんなに嬉しいことはない。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは
ボカロの声の作り方講座。
2007年の初音ミク誕生から15年、今も若い世代を中心に愛されている人工音声合成ソフト、ボーカロイド、通称ボカロ、うん、このボカロを使って音楽を作る人たちはボカロ P と呼ばれ、レモン、パプリカなどで知られる米津玄師さんや夜にかけるの夜遊び綾瀬さんらももともとボカロ P だったんですよ ね、
もうボカロ P 出身音楽プロデューサー、アーティストってなんかいちいちもう
たくさんですよ ね
言わなくてもいいぐらいになってますね、うん、そんなボカロで具体的にどうやって声を作り出しているんでしょうか。魅力的な声の作り方や普通の楽器とは違うボカロならではの打ち込みテクニックはなどなど、我々素人でもわかるボカロの声の作り方、具体的に音を聞きながら順繰りにこういう風にやって作るんですよ。でこうやるといわゆるいい歌になっていく。
あ、じゃあ変化がわかる、
変化がわかる、はい、
ラジオ向き、
ラジオ向きの企画となっております。ゲスト講師はペペロン P としてボカロ黎明期より活躍し、現在は作曲家、編曲家、そしてボカロ講座の講師なども行う小座新さん、お話を伺いたいと思います。
番組では皆様からのリアルタイムの感想や質問などもお待ちしています。アドレスは歌丸 atmarktbest.co.jp、 歌丸 atmarktbest.co.jp まで。また各種 SNS も稼働中です。よかったらフォローお願いします。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。えアフターシックスジャンクション、はい、ということで今日はね、あのオープニング渋滞情報なんかお伝えしましたんで、はい、まあ、落ち着いてちょっとフリートークという感じなんですけど、うん、訃報が結構 ね大きめなのが、はい、続いておりまして、海外でもオリビア・ニュートン・ジョンさんね、73歳まだお若いんですけどね、うん、ずっと闘病されていてお亡くなりになってしまったり、声優さんのね、これちょっと、亡くなられたのはちょっと前になるようですけども、はい、小林清さんね、うん、あの次元大輔役でおなじみ小林清さんとか、うん、あと、大竹宏さん ね、
パーマ
ン2号、ブタゴリラ等々でおなじみ、うん、もう声浮かびますよね、
はい、
そんな、訃報が続々とですねちょっと届いちゃってる中、ついさっき私知ったんですけど、ガーンって結構なったのは、まあ、皆さんご存知ですよね、名前とかはね、うん、ファッションデザイナー三宅一生さん84歳でお亡くなりになったということで、
ちょっとびっ、
な
んだろう、勝手にずっといる人ゾーンに入れていた、
そうなのよ、そこなんですよ、はい、本当に、この間のファッション展みたいなさ、
はい、新国立でやってた、
去年やったやつね、はい、去年でしたっけ、一昨年か、
でも去年夏か秋かな、そのぐらい暑かった気がしますけれど、はい、うんうん、
でこの番組でも火曜日ね、やっぱり宇垣、さん、私もねファッション大好きということで
楽しかったですね、は
い、見に行って、でそのなんていうのかな、1950年代ぐらいかな、うん、ずっと始まるそのファッション、日本のファッションの歴史の全てのディケイドにやっぱりこうイノベーターとして三宅一生さんがどの時代にもやっぱりトップランナーなんですよね。
この時代にはこの製法、この時代にはこのなんかものって全然、うんうん、全部新しいもので登場していて、
常に技術革新もね、研究も怠らなかったし、だからずっとそれも一生三宅さんが言って、なんならその展示の一番最後も一生さんのね、プリーズプリーズのブランドだったりして、
うん、見に行ったらみんな一生三宅のこと好きになるしかないみたいな、
そう、やっぱその、いや改めてもう知ってたけどやべえみたいな感じになった人多いと思うんですけど、うんうん、なのでそのさっき分かります、宇垣さんがおっしゃってた、なんかずっと言ってくださるような感じがしてたっていうのはあるし、はい、僕やっぱり りそのもちろん若い時はねそんな変えたりしなかったんだけど、うん、ずっと憧れとして50代になったら一斉見分けきれるようになりたいなみたいな、みたいな思ってて、まあ、実際ちょっとその今はすごく買わせてもらったりしてるわけですよ。そうですよね、うん、で、まあ、大ファンで着るようになってますます凄さが分かったっていうか、うん、何がすごいって単に綺麗とかかっこいい服じゃなくて、うん、それよりも毎日着る服とかその毎日着たりいろんなハードユースしたりとか、うん、その生活のために服があるっていうか、なんてデザインが先にあるんじゃなくて服を着る人の生活とか人生が先にあるってとこ絶対ぶらさないっていうか、だからめちゃめちゃ便利な服なんですよ、うん、まあ、何よりも
デザイン性は高いんだけど、
デザイン性高いんだけど、まあ、洗えたりシワにならなかったり、うん、畳みやすかったりみたいな、うんうん、そこがまずこう最初に思想としてあるってとこはすごい本当に着るようになってうわ最高の服じゃねえかこれみたいな
着心地がいい。
そう、着心地もいいし、あとやっぱその毎日こう例えばこうやって夏なんか汗かいちゃったりするわけだけど、うん、そういう時にもめちゃめちゃ対応してて、うんうん、ただかっこいいだけの服じゃない、そこが分かってくるにつけてよりそのリスペクトが高まって、はい、だからちょっとファッションデザイナーさんにどなたかもちろんあまりにも大物なんでね、私ごときだけどいつか機会があるならお話伺いたいのは三宅さんだなっていうのはずっと思ってたところなんで、これはめちゃめちゃちょっと本当にショックだし残念ですね。本当にそのもうファンです本当に、はい、なのでね、
もう新しい何か、ね、新しい技術というかな、新しいもう発想だと思うんですよね。
そうね、まあ、ね、そのイズバネももちろん各そのブランドのデザイナーさんというのは今若い世代にバトンタッチされて、うん、だから三宅さんのそのイズムというか思想みたいなものが、
ね、受け継がれて、
うん、そうちゃんと受け継がれて各ブランドでこれからも絶対に展開していくと思うんですけど、うん、はい、なんだけど、まあ、とにかくお話伺えなかったのが、
ね、
うーっていうね、思いますね、うん、ちょっとここはグググというところでございました。はい。とにかく、ファッションインジャパン、そう、私どもが言ってたのは、はい、昨年2021年の6月9日から9月まで、国立新美術館でやってる、ね、ファッションインジャパン1945から2020というので見られて、うん、最後の展示の最後のところはまさに、プリーツプリーツのね、はい、一世さんの、まあ、ブランドの、うん、ショーでの、あれでしたもんね。いや
ちょっと、買おうかなって思ってたとこだったの。
あ、でもいいと思いますよ。
すごい素敵なものがあって、うん、それこそ私もちょっと早いかしらと思って、
ああ、まあね、憧れの持ってとかありますもんね。いやいやでもいいと思いますよ、はい、これを機にまたちょっとまたね注目も集まるとは思うんですけども、うんうん、とにかくその一世さんには、まあ、とにかくお疲れ様でした、ありがとうって言葉を、
そうですよね、
本当に私はあれしたいですね、うん、ちなみに一世三宅さんね、まあ、広島出身でずっとそういう話はしてなかったんだけど、オバマ、当時のオバマ大統領の演説に2009年感動してニューヨークタイムズに寄稿し、それで、被爆体験みたいな話されて、うんうん、それオバマさんの広島訪問を呼びかけた、だから、まあ、後にオバマさん来ることになるわけですけど、はい、まあ、それの一つの、
ね、背中、ね、
きっかけもなったでしょう、そういう意味でも巨大、はい、もちろん世界的に、まあ、もうこれ以上ないほど、うん、評価されている方でもある、そして、なんていうと三宅さんってかっこいいんですよ、
かっこいい、
やばいよね、
うん、今久しぶりにこのお写真を拝見して、うん、
かっこいい若い時もさ、この人が最高のモデルなんじゃないのってぐらいかっこいいし、まあ、お年召されてからも、まあもういよいよかっこいい、
うん、
なんかだからこれはね、こんな人がいるっていうのはなんかすごくこうね、我々もこう奮い立つじゃないですか、はい、年を取るっていうことはこんなに素敵なことでもある、うんうん、だしこう確信していけるっていうね、お疲れ様でございました。皆さん
アフターシックスジャンクション、毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です、
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。